ウッドストリームのデジタル生活。このポッドキャストではパソコンや携帯電話などデジタルガジェットについていろいろ思いついたことなどをお話していきたいと思います。13回目の配信になります。13回目って言いますとね、もう放送でいきますとワンクールですね。皆さん聞いていただけるおかげでここまで続けさせてもらっております。ありがとうございます。ですね、ちょっとまずお話最初にですね、このポッドキャスト iTunes ストアの方に登録させてもらってるんですが、先日ですね、ここの順位があるんですけども、私このテクノロジーっていうジャンルに登録させてもらってるんですけども、ここでですね、トータルの順位で24位という順位をつけました。これトータルっていうのは何かっていうと、ビデオポッドキャストとオーディオポッドキャストとありまして、それを合わせた順位なんですが、これで24位で、オーディオポッドキャストに限って言うと、テクノロジー部門で14位という順位をつけさせてもらいました。で、これ24位って何がすごいかというとですね、 iTunes を立ち上げてポッドキャストのページからテクノロジーとか各カテゴリーを選択すると、右側に、ポッドキャストの一覧が出てくるんですね。このトップポッドキャストって出てくるんですが、ここには25個分のポッドキャストが表示されます。ということで、下から2番目にですね、このウッドストリームのデジタル生活が表示されまして、もう私はね、感激してしまいました。こちらの一覧見ますと、Apple ニュースラジオワンボタンの声、iPhone 小町、Apple ルン、iPhone ほっとけない、iPhone 第一子、IT 日特、モバイル業界報道とかですね、もう非常に面白いポッドキャスト、もう有名なポッドキャストがたくさん並んでおりまして、その一角にこのポッドキャストの名前があったっていうのがですね、非常に嬉しいなと思っております。もともですね、この順位そのものは目的ではありませんので、まあ、何番目になったとかいうことをですね、あんまこだわることはないんですが、まあ、それだけいろいろな方に聞いていただけたんだな、ということで、非常に聞いていただける方には感謝しております。ありがとうございます。というとこを言ったところで、今 iTunes ストア開いてみますと、トータルで36位、オーディオで21位と、また後退してしまってますね。まあ、これそれだけ順位の入れ替わりが激しいということなんでしょうけど。はい。ちょっとね、今後もですね、こういうのね、私順位とか見るの好きなんで、つい見ちゃうんですけどね。今後ともよろしくお願いします。はい。では、今回は、Windows 7 の XP モードについてお話したいと思います。この XP モードというのは、Windows 7 から新しく追加された機能でして、まあ、Windows 7で動かない XP 以前のアプリケーションソフトを動かすために用意されたものです。まあ、何かって言いますと、まあ、Windows XP そのものを動かすんですね。で、ただ、Microsoft としては、こういった古いソフトを動かすという手段としては、まず、該当アプリケーションのですね、互換モードを使って、例えば Windows XP のモードだとか Windows 98のモードだとかいうふうにして、互換性のモードを使って、試してみてほしいと。それでも動かなかったら、まあ、最終手段的にこの XP モードを使ってほしいというような意図だと思っています。で、この XP モードなんですが、正体はバーチャル PC です。バーチャル PC で Windows XP サービスパック3が動いています。この XP モードを動かす条件としましては、まず Windows 7がですね、Ultimate、Enterprise、Professional、この3つのエディションじゃないといけません。で、さらにハード的な制約なんですが、CPU にですね、仮想化機能がついていないと動かすことができないです。まあ、仮想化機能っていうのは、Intel VT とかですね、AMD V とかですね、こういう名前で呼ばれているものになります。ですから、まず XP モードを試したいって時に、まあ、マシンを新調されるとかですね、CPU を選ぶとかいう時には、この仮想機能がついてるかどうかっていうのはちょっと確認した方がいいと思います。ちなみに私2台マシン持ってるんですが、コア2クワッドでは問題なく動いたんですが、Pentium Dual Core にはですね、仮想化機能っていうのがなくてですね、XP モードを動かすことができませんでした。また CPU の方で、仮想化機能対応してても、よくメーカー製のパソコンでですね、BIOS でこの仮想化機能をオフにしてしまって、設定変更もできないっていうケースもあるようです。まあ、そこら辺の方も注意した方がいいと思います。で、この XP モードって何が面白いかというとですね、まあ、統合機能というのがありまして、まあ、言い方としてはシームレスな使い方ができるっていう言い方をしています。 通常のバーチャル PC とかで XP とかを動かしますと、Windows 7のデスクトップ上の中にウィンドウがあって、その中に Windows XP とかいうゲスト PC とかのですね、そういうデスクトップ画面が出てきて、その中でアプリケーションソフトを動かすということをやっています。ところがこのシームレスに使えるっていうのはですね、Windows 7のデスクトップ上に、XP モードで動かす XP のアプリケーションが、ウィンドウが直接表示されます。ですから、あたかも Windows 7のアプリケーションの一つとして XP 用のプログラムが動いているように見えます。まあこれですね、画面が非常にスッキリ見えますし、別の XP モードをわざわざ立ち上げているってことはあまり意識しなくてもですね、使えるっていう感じがします。で、画面がスッキリするってことはね、私いいことじゃないかなと思っています。ただですね、XP モードと言いつつも、中身はバーチャル PC で動いていることは変わりありませんので、例えば日本語入力ですね、IME なんですが、については、ホスト側 OS という大元で動いている OS で、例えば Windows 7に ATOC を使ってますと。ところが、XP モードには ATOC は入れてなくて、MSIME が入ったままですと、XP モードのアプリケーションソフトの中では漢字変換とか使うときには MSIME を使うことになります。ここがきっちり分かれちゃってるんですね。ですから、XP モードで例えば Office 2000とか古いオフィスとかですね、そういったのを動かしたいんだけど、漢字入力は ATOC を使いたいよっていう場合は、XP モードの中の Windows XP に ATOC とかをインストールしなければなりません。またですね、当然、別の OS が1個動いてますので、ウイルス対策ソフト、これは通常入っていませんし、ホストの OS にウイルス対策ソフトが入っていても、このゲストの OS の中にですね、中のウイルス対策まではしてくれないんですね。まあそういうことで、この XP モードの中の Windows XP にもウイルス対策ソフトを入れなければいけません。まあこれは入れる入れないかはですね、個人の、セキュリティの考え方によると思うんですが、私はですね、ここにMicrosoft Security Essentials という Microsoft が出しているフリーのウイルス対策ソフトですね。これをインストールしています。どういったソフトだろうっていう、テスト的なことも兼ねてですね、入れています。またこれシームレスに動かすと言いましたけども、例えば XP モードで動かしてたアプリケーションソフトを終了させましたと。終了しても、しばらくの間ですね、メモリ上にこの XP モードが残っています。これ時間なのか、どういう判断でかは私はまだわからないんですが、しばらくの間メモリ上に残っていまして、一定時間経つとメモリを解放するということになっています。ですからちょっとアプリケーションを終了させちゃってまた立ち上げるなんてことをやっても割とすぐ立ち上がってくれます。で、今のところですね、メモリ割り当てなんですが、私はこの XP モードに 2GB のメモリを割り当てています。やっぱりですね、私も前から言ってますように、こういった OS 動か、Windows 系のXP 以降の OS 動かすときは、やっぱり 2GB メモリ積まなきゃなと思っていまして、今回も 2GB メモリ積んでまして、若干のオーバーヘッドとかあるんですけども、それに関してはですね、割と快適に使えてる状況ですね。私の使ってるマシン自体が、メモリを 5GB 乗っけてて、しかも 64bit エディションで動かしてますので、ここで 2GB メモリ使っても、まだ 3GB Windows 7で使えますね。これを見ると本当に 64bit にしてよかったなと思っています。さらに XP モードで違うところは USB のデバイスをサポートしているということです。バーチャル PC で Windows XP と動かしてたときは、これ USB のデバイスをサポートしてなかったんですね。なんでここに USB のことにこだわるかと言いますと、実は私イメージスキャナーを持ってまして、これが結構古い型なんですね。キャノンの FB320U というタイプでして、で、これがですね、Windows XP までしかサポートしてないんです。で、使用頻度もそれほど高くないんで、買い替えようかどうしようかずっと悩んでてですね。いいかっていう状況で、私2台マシン持って、もう1台の方にはデュアルブートで、Windows XP も立ち上がるようになってるんで、そのスキャナーを使いたいときは、その XP の乗ってるマシンでスキャナーを動かしてました。で、今回 XP モードで USB 機器が使えるということで、実際試してみました。まず USB 機器、USB 接続ですね、イメージスキャナを取り付けたところですね。まず Windows 7は、このデバイスはサポートしませんし、ドライバーもありませんと出てきました。 で、当然キャノンのサイトに行っても Windows 7用のドライバーはありません。で、XP モードを立ち上げて、USB 機器というメニューがありますので、それを見ますと、スキャナーっていう項目がすでに出てるんですね。で、そこを接続ってやりますと、ドライバーをインストールしてくださいっていうのが出てきます。で、キャノンのウェブサイトから、XP 用のドライバーソフトと、ユーティリティソフトとかを落としていきまして、インストールしましたら、イメージスキャナーとしてきちんと使えるようになりました。まあ、これでね、買い替えようかどうしようかと思ってたことに関しては、まあ、買い替えなくていいかなと。ちょっとここが助かったなと思っています。まあ、あと、XP モードを何が私がいいかって言ってますと、ちょっとですね、アプリケーションソフトで、開発環境なんですが、Visual Studio .NET 2003、.NET フレームワーク 1.1 を使う開発環境なんですが、これがWindows Vista 以降、一応サポートはしていないということになってまして、で、実際 Windows Vista 以降でですね、私も Visual Studio 2008の Express とか入れてますんで、まああんまり混在させたくないなっていうことで、別に環境が欲しかったんですね。で、そういうことで Visual Studio .NET 2003をですね、この XP モードで使っています。まあそういった意味ではね、この XP モードっていうのは私にとって非常に意味のあるものかなと思っています。まあこの XP モードはですね、もう時期が経ってくるにつれてですね、どんどんまあ徐々に必要のなくなってくるものではないかと思っていますが、まあ移行の手段としてはですね、まあ苦肉の策っていう感じもしないでもないんですが、うまいことを作ったなと、私は思っています。はい、そういうことで今回は Windows 7 XP モードについてお話ししました。ですね、先日の勉強会でいろいろ刺激を受けまして、私もちょっとシルバーライト、ちょっとどんなものかなって試してみようかなと思いまして、Visual Studio 2008のですね、Express Edition 使って、さらにシルバーライト3 Tools っていうのを、それに組み込みまして、とりあえずね、ちょっとシルバーライトをちょっと試してみて、動かしてみてるっていうかですね、ちょっとサイト作ってみたりとか、ちょっと遊んでいます。まあ、ちょっと人に見せられるものができるようになりましたらね、ちょっと公開したりとか、そこらのお話もできるようになればなと思っています。そういうことはですね、ちょっとまた Windows 7とかいろいろネタを集めてきてですね、お話したいと思います。また次回もよろしくお願いします。